สวัสดีครับลืออัน大隊第40回目です。仙台ユナイテッドサポーターのピタドンです。
はい、
ですね、まあ一応自分もうちょっと先にタイにまた戻ることになるんですけど、
はい、はいはいはい、
まあ、自分じゃないんですけど他にもなんかタイで働く人がいまして、なんかその人が受けてきた講座の資料みたいなものをシェアいただいたんですね。
はいはいはい、
でその中でタイ人とのコミュニケーションとか、うん、あとはなんか性格とか異文化の理解ですね、うん、っていう話があったので、まあ、マコさんもタイ長いじゃないですか、はいはい、もう5年ぐらいですか。
いやそんないないけど。
あ、そんないないっけ。
3年弱じゃない。
あ、3年弱か。
3年半ぐらいいるかな。でももう
そっかそっかそっか、うん、その辺をねちょっと
はい、
話していきたいなと今回は思うんですけど、はい、いいっすか。
なるほど、いいよ。
でなんか異文化理解っていうところですね。まあ異文化、
はいはいはい、
なんか文化違うなって感じることあります？タイで
文化違うな。
ちょっとざっとしてますけど、大雑把ですけど。
まあ一番はやっぱり日本人とタイ人、まあ、性格は似てるんだけど、
うん、
一番の違いはやっぱ宗教が入ってるか入ってないかっていうところは大きいよ
ね。まあそうですね。
生活にというか、要は人々の考え方とかに。
そうですよね。
タイ人はまあ基本メインが仏教でしょ。
そうですね。
9割ぐらいの人が。
一部イスラムと一部キリストがいますけどね。
うん。やっぱりもう、大体、なんだろう。そのタイの、タイ人のなんだろう、行動様式っていうか、
はい、
いや仏教の教えに基づいてるっていうか、基本的にやっぱりあれなんだよね。タイ人ってその仏教の戒律の、まあ、どんなタイ人でも、どんなタイ人っていうか、まあ仏教を信仰してるタイ人でもなんか5個なんかルール、その仏教の戒律みたいなのがあって、まあ、一番簡単な5個があ
って、
それを
お酒飲まないとかですか、
守るような、あ、そうそうそう、お酒飲まないとか嘘をつかないとか、あとなんだ、ただ妻とかそういう人がいるときに、要は不貞行為を働かないとか、あの生き物を殺さないとか、あともう一個なんだっけな、まあなんかそんな感じのやつ
があって。ああでも、
そう、
ここ生き物を殺さないはなんか先輩の方でタイ人の女性と結婚した人がいるんですけど、
うん、
その人が、うん、家でゴキブリが出て殺そうとしたら、うん、奥さんに止められたって話は聞きましたね。うん、
ああ、マジ？
うん、ゴキちゃんはきついなって思うんですよ。
そうね。まあ確かにそう。あの、生き物、なんかそういうムカデとか何でもいいんだけど、あの出たら、だいたい外に逃がしてあげてっていう感じになるよね。基本的には。
いや、でもゴキちゃんは殺しちゃうかな。申し訳ねえけど。
そうね。そうそうそう。だからそういう、それが基本的にやっぱ、そう、守るべきものとしてあるから。基本的にはその大使の性格とかもそういう感じ
で、まあ、確か
にそれがベースになってるというか。
だけどその不貞行為は働かないとか本当ですか、うん、って感じもありますけどね。
まあ、ね、
特に
そう、ね、
男性の方が多いですかね、見てる感じ。
まあそうね、やっぱりね、そういう、なんだろう、まあでもどうなんだろうね、実際どうなんだろうねっていうか、なんか、こう、なんだろう、ドラマとかそういうコンテンツとかだと、
うん、
その男性がこう、浮気しがちな感じにしてるけど、
うん、
こう、なんだろうね。でも実際、どうなんだろう。
実際さ、
そこはさ、どうなんだろうね。
まあ、我々、学校で働いてたじゃないですか。
うん。
で学校で働くとやっぱり女性の先生が多いわけじゃないですか。
いやそうそうそうそう、そうなんだよ。
女性の先生、子供いるのはよくわかるんですよ。
うん。
旦那はっていう人結構いません？旦那どこ行ったっていう。
まあまあ確かに。そうかな。まあそっか。まあ多少はあるのかな。あでもどうなんだろう。
まあそうですね、俺の印象としてはシングルマザーがすげえ多い印象ですね、タイプは。
シングルマザーは多いね、確かに。シングルマザーは多いかもしれない。確かにね。
だからそこ、まあ不定じゃないのかもしれないけど、消えちゃう男性が多いんだなっていうのはちょっと個人的な印象。
あ、まあ、それはね確かに、うん、はいはいはい。それはね確かにあるかもしれない、あるかもしれないというか、あとあれだよね、なんかタイ人はこうね、感情的になると結構激しいよね、多分。
確かに夫婦喧嘩的なので激しいのは、なんか観光地行った時に、
うん、
クイッテオヤンかなんかで夫婦喧嘩をしていて、はいはいはい、多分クイッテオヤンの、うん、あの店の主の方がね、
うん、
でも、はいはいはいはい、クイッテオの器が飛び交ってましたよ。
器が
やべえって思って。命の危険、
それもやばい、ね、
すっげえ、もうめっちゃ割れてるしすげえ怖かったわ。まあ女性側が投げてましたけど主に。
ああそうなんだ。それはね、あると思うよね。なんかその感情的になると。
確かに。
もうなんか物に当たるっていうか、物に物を使ってくるからね、多分。
うん。
多分結構。
まあそこは、
はい、
宗教的なとこではないんだろうね、多分。
まあ宗教的なとこじゃないけど、なんかちょっとその
性格的なとこですよね。
沸点っていうかなんかね、もう怒ったらちょっとやばいみたいな。
なんなんすかね。まあ、日本でもそういう人はいるんでしょうけど、そこまで行かないことが多いですよね、日本は。
いや、行かないよね、そんなに。相手に危害を加えるとかまでは、なかなか行かないよね。
やっぱ。
そこ、全然手が出ちゃうからね。
親の、親とか見て育つんすかね。
まあ、それはそうかもね。
そこは分かんない。
親から。
うん、
うん、
周りにそういう人いないとそういう行動に移そうと思わないとは思うんですけどね、まあ、個人的には。
確かに、うん、で、あとあとなんだ、文化的なところっていうか、うん、
まあ我々、まあ、学校で働いてたから教育的なところどうですか。
あ、教育的なところ、
はい、
教育的なところか。
まあ、教育ではもう完全に目上の人に対する尊敬は日本より厳しいですよね。
それはもうそうだよね。だってピティ・ワイクルーがあるから、
うん、
ワイクルーなんか先生を敬うイベントみたいなのが割と重要なものとして位置づけられてるからね。重要な、なんか伝統的なものとして。
ただどうですか、まあ、実際生徒たちは特に知らない、よく知らない生徒とかはすげえ手合わせてくるじゃないですか。
うん、
でも一方知ってる生徒はそこまででもないじゃないですか。
まあね、
まあ、ある一定の敬意は払いながらっていうところはありますけど。
まあなんかやっぱ年齢とかによるかもね、ある程度。
だまあ実際はあれは
俺らぐらいの、うん、
格好だけなのかなとは思ってるんですけど。
ああ、あとなんかよく言われるのがやっぱ最近だとちょっと世代が変わってきてて、その考え方とかも、うん、そういうなんだろう、なんだろう、なんていうの、年功序列っていうか、なんかそういう考えをちょっとなんかね、否定するっていうか、わかんないけど、うん、全部対等だっていう感じになり始めてるから、対人も。
まあそうっすよね、
平等っていうか、うん、そうそうそう。
なんかこの資料だと、
最近あれだもんね。
この資料だと、うん、教育環境で受け身的授業で詰め込み授業、うん、教師に質問すると怒られるみたいなこと書いてあるんですけど、そこまでの印象はないっすよね。
いや、ないよ。ないないない。
そこは
全然質問してもね。
うん、そうそうそう。全然質問してもいいし、先生と生徒も、まあ高校だからっていうのはあるけど、友達みたいな感じの時もあるよね。うん、
いや、全然、まあでも、俺らが行ったところはちょっとね、ある程度はちゃんと、
まあ、
古い感じじゃないからね、多分一番新しいぐらいの感じじゃない、新しいものを取り入れてるような学校だから、
まあ、
そこはちょっと違うかもしれないけど、
あんまりね、頭でっかちのね、そういう経緯だけ払わないとダメだみたいな先生はそんないなかった印象ですね。
まあそうね、
まあもちろんもちろん、その何、大きな式典とかそういうこと、ピティ、まあ、ワイクルーとかも、そういう時は、ちゃんとしなさいって厳しく言う先生はいたけど、普段の生活で、そこまでね、
そうね、
厳しいって感じはしなかったな、印象としては。
そうね、そんなにないよ。
うん、
怒るっていうのも、生徒にめちゃくちゃ怒るみたいなの、見たことないし
ね。そうだね、
基本的には。
見たことないっすね、基本的に。
うん、
あ、まあ、まあ、一部いるけど。
一部、
一部、女のヒステリックな先生は一部いますけど。
ああ、はいはい。
でも、まあまあまあまあまあまあまあ。
そうね。
でも、まあ、今
日、王様も愛し、はい、
教育格差っていうところは合うだろうな。それ、もう一つ教育制度のところに書いてある。まあ、我々は両方ともね、高学歴の学校だったんで、
そうね、
まあ生徒のね、もうまあ、
うん、
よくちゃんと話聞ける子が多かったかなという印象ですね。
そうね、そうね、まあ、親もちゃんとしてる人だしね。
まあそうなんだろうね、
うん、お金も入りそうな感じだったから。
まあ、そうですね。まあ先生たちも割と生徒に話聞かせようと努力してるとこもあったかな。まあ人によるわ、それは。先生による。
まあでも確かに貧困層、教育格差は確かにあるかもね。
そうだね、教育格差はある
だろう
ね。
より何だろう、やっぱタイでその学校でなんか働くとっていうか、より感じるよね。より感じるっていうか、本当に貧しい人とか貧しい家庭の何子供とかって、だってあれだもんね、普通に仕事手伝うような感じになっちゃって、
ああそうだね、
いけないみたいな感じだもんね。
他の学校の生徒とかだと、
うん、
それこそタノン・コンドゥンは、
はいはいはい、
ウォーキングストリートだよね、何、
うん、
市場街の、市場街、土曜日にだけ開かれる市場なんだけど、うん、そういうとこに、うん、で、お父さんお母さんの手伝いしてる子とかもいるよね。
いや、そうそうそう、うん、そう。だからね、お金も、本当にやっぱりお金持ちの子がどんどん頭良くなっていくし、どんどん成績良くなっていくし、まあ親がね、塾とかにどんどんお金使えるからね。
そうだね、みんな
すごい、やっぱり
やっぱり長い休みの期間は大学のなんかキャンプとか行ったり、それこそリアンピセだよね、うん、塾とか行ったりしてるもんね。
そうそうそう、そうだからやっぱりね、それでかいんだなっていう、そのやっぱり経済的なバックは、
うん、でかいでかい、
教育に与える影響っていうのはかなりでかいなっていうのは、
特にまあ
かなりね、
我々の学校はめちゃくちゃ富裕層ではないと思うけど、
うん、
その中でもやっぱり差はあるもんね。めっちゃ新しいパソコン持ってて、ね、iPad で、うん、っていうやつがいれば、うん、パソコンにテープ貼って壊れないように頑張ってる子もいたから。
あはいはいはい、確かに。
やっぱその中でもあるんだよなっていう、まあまあ、その損害は日本でもあるけどね、うん、
うん、
まあ、全員日本みたいに同じパソコン使ってって感じじゃないしね、学校も。
そうね。
まああれは良し悪しだけどね、中途半端なスペックのパソコンで勉強してもしょうがないっていう説もあるけど、まあ、日本はねその辺を標準化しようっていう考えだからね。
まあね、
みんなで良くないスペックのパソコンで苦しもうっていう話ですね、
はい、
日本はみんな一緒に苦しもうっていう、はい、あとは、まあ、家族ですね、家族を大事にするっていうところですね。
まあね、これはやっぱり、
まあ、日本より強いね、
的なあれなんじゃない、
仏教な、
うん、
分かんないけどでも日本よりは強いですね。
うん、まあそうね、
うん、なんだろうな、
国民性
だでしょ。あ、でもそうでもないか。でもやっぱ断るごとにね、実家帰ったりするもんね、タイ人は。
いや、そうね、
うん、
なるべく帰るでしょ。帰るっていうか、まあ連絡は取るよね。
あ、そうそうそう、電話をするよね、
電話もするしね、メールもすでに
日本人男児はさ、実家と連絡しないじゃないですか。
しないから。
それはめっちゃ言われるよね、大事に。なんでしないの。
そうね。考えられないっていう感じ
だ。ああ、でもなんか、そんな喋ることないってなっちゃうんだ。
うん、
電話で喋るほどのことはないっていう。些細なことはあるけどさ、っていう。
そうね。うん、
やっぱなんか日本人は電話で喋ることをちょっとね、大げさなことと感じているのかもしれないですね。
ああ、まあそうね、確かに。
だまあ雑談でいいんだろう。大事も雑談しかしてないんだろうけど。起業家志向も強いっていうのはどう考えます？
起業家志向は強い。うん、起業志向は強いのかな。そうね、まあ、別に起業っていうよりかは別に会社、要は生きていければ OK みたいなところはあるんじゃない。要はどういう手段でも、まあ、別に楽でも、
確かに、
要はそんなサラリーマン的にずっと会社に行かなくても、なんか自分の分かんないけど開墾オンラインとか、なんか要はオンラインでなんかバイバイとかして、ある程度生活していけるお金とかが入ってくるんだったら、別にまあ会社にいなくてもいいやみたいな感じの人は多いし、なあんまり、まあでもそんあれだよね、会社でずっと勤めたい、勤めるのがやっぱちょっとストレスみたいなのはあるかもね。
まあ
日本人もあるのかもしれないけ
ど、日本と違うのはやっぱ副業するからね。
まあまあまあ、
そこでやっぱりお金の稼ぎ方を覚えるから、
確かに、
やっぱり日本人よりは自分で小さいビジネスをやろうっていう人は多いのかなって。例えばね、学校の先生がね、
まあ、確かに
生徒に化粧品売るとかね、とかって思うけど、うん、日本の価値観からいく
、まあ、確かに。
あとはまあ、
まあ
俺も
業志向っていうかね、
買ってたけど、ダラサはなんだ、地学か、地学の先生が、
うん、
ハンバーガーとか売ってたから買ってたけど、時々
まあね、まあなんかビジネスっていうか儲かる話っていうか、なんかそういうのは割と普段の会話からあるよね。
確かに確かに、
お金の話は別に普通にするしね、
そうだよね、給料
を土地がいくらだ、いくらで買ったとかなんかね、
確かに
どうたらだ、
給料を割と普通に言うし、何円の家買ったとか ね、何円の土地買ったとかも普通に言うしね、日本人と違ってね、
うん、
隠さないからね。
そうね、
だからお金に対する意識もなんか日本人より強いのかなって気はしますね。
まあそうね、それはそうかもしれない。
うん、
まあね、
この辺は違いますね。
まあまあ、 まあ確かに。
まあそれと近いけど、まあ危機意識が薄い、まあ危機意識がないからこそ危機意識が薄いってことなんですかね。
ああ、まあ、うん、まあまあまあ、うん、そうね、そう、危機意識が、あ、よくわかんないけどね、危機意識が薄いとかって。
意識が薄いってどういうことですかね、う
ん、日本人だって別にそんなそうじゃない、わかんないけど、そんな危機意識強いかな、いや、
どうなんだろう。でも防災訓練とかは、
うん、
まあないからやんないっていうことだけだと思うけどね。
うん、別に危機意識とかはないかな、どうなんだろう。
だって
日本なんてね、治安いいからね、治安いいしね、
確かに
システム全部整ってるからさ、逆に危機意識、日本人の方がね、平和ボケしてんじゃないっていうのは。
ああ、それは言われるね。てかよくなんか、
だって
バッグ、リュックとか後ろに背負ってると大事に言われちゃうもんね。
そうそうそう、
前に背負えよって。
そう、そういうのとかね、全然ね、海外来てね、カモリされるのは大体ね、そういう人たちだから。
いや、間違いないっすよ、うん、まあ、それはどういう危機に対してかってとこだろうね。
まあね、確かに。
ただやっぱりあれだろうね、食料自給率がね、やっぱ 150% ぐらいあるから、
まあね、
多少仕事とかなくても死ぬことはないっていうのが、うん、やっぱ強いよな。
まあだってほとんどがあれだもん、農民っていうかでしょ、大臣のほとんどが農民的なところがあるでしょ。
まあそうだね、
ほとんどってか、要はバンコクにいない人は大体ね、もう農家みたいな。
まあそうですね、
あれでしょ、
うん、うん、
だからね、まあ確かに、
まあ農家といえばね、まあ今選挙やってるけどね、選挙が終わって、
うん、
で首相指名選挙みたいなのが昨日、
うん、
一昨日、まあ今日7月16日なんですけど、はいはいはい、やってましたね、
うん、はいはいはい、
やっぱタクシンさんとかっていうのは農民からの支持が強い政党だったんだよね。
そうそうそうそう、
で実際勝ったのはピター氏の党は、どこから支援を受けてるのか俺もよく分かってないけど、やっぱ農家なのかな、まあ、うん、田舎の支援、ね、どの辺なんだろうね、
農家ではないような感じはするけどね。
農家タクシンさんってどういするわ。
いや、そう、いや農家のあれはだって他の党に投票多分したらね、周りから批判食らうぐらいの感じ。
あ、だからなるほどね、
うん、
店内で、
チャンさんのやつは、うん、
店内で、まあ食い手屋さんだけど、うん、もうそこはもう、うん、一面中真っ赤だったかな、で、
うん、
でもうタクシンさんの写真がね、もう大量に貼ってあってね、すごい食い手屋さんが一個ありましたよ、
はいはいはい
政治色強めだなって思いながら
確かに
でもそんだけ支持されてんだなとは感じたね、やっぱり田舎の人には、
うん、まあね、そうそう、
だけどなかなかタイの政治は難しいっすね、やっぱ
ね、せっかく新しい党のあれが
勝ったけど、やっぱ上院と下院足すと過半数に、
そうそうそうそうそう、そうなんだよね、そ
この問題があるから、
うん、
あとはまあ憲法裁判所がよくわかんない解釈をしますからね、
うん、
タイは。
ああ、はいはいはい、確かに
難しいなっていう、
王様というね、存在がね、ちょっと日本人には理解しがたい、もう超越的なものとされてるから、
ね、まあそうですね、それはありますね、
うん、
そうですね、それもあるし、うん、やっぱりなんかタイ人のコミュニケーションも とか対人の性格とかも難しいですけど、うん、やっぱ政治面とかは大変なんだろうなっていうのは感じますね、うん、それこそ、まあ、外国人は土地持てなかったりするから企業とかも全部土地とかも借り入れなきゃいけないですね、
うん、
だからタイでビジネスやるのもなかなか難しいなっていうのを、
うん、
まあ、これからタイで働く上でやっぱ感じますね。これまではね、
そうね、
タイ人側として働いてたから、あそこの教員はね、これから外国人側としてね、しかも
そうね、
多少タイ人のね部下とかもつくことにはなるだろうから、
うん、そうね、
ちょっといろいろ考えなきゃいけないなと思う時期に来ておりますよ、
はいはい、なるほどね、
はい、
まあでもね、まあまあまあ
まあでもまあ
そんなに基本的には問題はないでしょう。日本人はそんなに、まあみんな親日だからね、基本的には。
まああとはタイ語喋れるから、まあタイ人ともコミュニケーションが取れるから、
うん、
まあそれで逆に中間になって押しつぶされないようにうまくやっていく必要があるのかなっていう感じですね。
はいはいはい、
はい、
なるほどね。いや
まあそんなね、まあまあ、話もしながら、
うん、
まあこの資料まだ他にもあるのでそのうちまた使ってちょっと話しますか。
これね、
いや今回はそんな感じで、
はい、
はい、タイ人の2歳の話ですね。2歳と、
はいはい、
ワタナタンですか、ワタナタンかな、はい、こんな感じです。この番組は各種ポッドキャストアプリで配信しております。ぜひ番組の登録をお願いいたします。またタイ語を勉強中の方々には、まことさんが基礎からタイ語を解説している YouTube のまことのタイ語チャンネルのご登録をお勧めいたします。番組に対するフィードバックは番組 Twitter もしくは Google フォームまでお願いいたします。それではサワディクラップ、中間クラブなーなかっ